説教、神の言葉は滅びない、獅子どもとお牧師。
今日の説教の結論はキリストの言葉、ルカ福音書21章の33節、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。この短い言葉のうちに神の権威が表されております。これは私たちに対する神の確かな約束でもあります。キリストは今日のところの初めの29節の以下で一つの例え話をなさった。それは、イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見ればすでに夏の近いことがおのずとわかる。少し前ですけれども、12章の5節には54節にはこんな言葉もありましたね。イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとにわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることがことを知らないのか。今の時の印とは一体何か。11章の20節にはこういう言葉が書いてありました。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと言われた。神の国の印はここに存在しているとキリストは言われたんですね。空の模様、空模様の天気の変化、また南風が吹いてくると暑くなるといったような、そういう自然現象を、例に出しまして、そして今日のところでは、イチジクの木が葉っぱが、青い葉がですね、若い葉が出るとそれは夏の近いことが分かるだろう。これは誰でも知ってることだったんですよ。そして今の時を、しかしどうして見分けることを知らないのか。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに、すでに来ているのだ。神の国が近いということを知りなさい。神の国というのはすでにここにイエス様によってもたらされている。で、これはある意味で神の国の一部分なんですね。全部ではないんですね、まだ。しかし神の国がついに来る時が到来するんだという、そういうことのいわば前兆、印がここに来ていると言ったんです。ですから神の国が近いということを悟りなさい。神の国はまだ来てないんですね、完璧な形では、完全な形では。しかしイエス様が来たということは、イエス様がいろいろな癒しの技をなさったということは、すでに神の国はそういう形で始まっている、一部分到来している、そしてこれから本当の完全なものが来るということなんであります。そして神の国が近いということを、ですからあなた方は忘れてはならない。そのことを悟りなさい。ですからイエス様はこの ルカ伝の12章とか13章のところで繰り返し、本当に完全な神の国が来るまでの間、どのようにすべきか、生きるべきかということを教えられた。そのことを泣きも、そのことはないんだというんじゃなくて、神の国は確かに完全な形で来る時があるんだから、その時までどういうふうにあなた方は過ごしたらいいのか。例えば喧嘩をしている人がいた時には、訴える人と早く、だから仲直りをしなさい、あるいは悔い改めをしなさいということを語って教えてこられた。つまり神の国を意識した生き方というものをイエス様は教えてきたんですね。今日のところでは、神の国、終末が近いということになれば、いろいろな社会現象や自然現象が起こってくるので、あなた方は不安になるだろう。そして今日の我々が読んだ21章のところからですね、ずっと21章の7節以下からですね、そういう言葉がずっと書いてありましたね。で、いろんなこのそのような自然現象や社会現象、しかしながらこの32節ではですね、しかしはっきり言っておくが、あなた方は不安になるかもしれないけど、私ははっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。既に読んだところにおいてはですね、戦争とか暴動とかいうことを聞いても怯えてはならない、21章の9節ですかね、戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない、あるいは10節には、民は民に、国は国に敵対して立ち上がる、大きな地震もある、方々に飢饉や疫病、恐ろしい現象や著しい印が天にも現れるだろう、天空にもそういうことが起こるだろう。まさにそういう、印、そういうことが起こることが、起こることが決まって、起こるに決まっているけれども、まだ世の終わりではないんだ、終わりはすぐには来ないからであるとキリストは言われました。しかしそういう時が来るまで、どういうふうに私たちはこの不安材料がたくさん、例えば環境問題なんかでもですね、聖書とは違うかもしれませんけど、今さ学者がいろんなふうな形で言ってるじゃないですか。学者の推定によると、これからもうどんどん氷が溶けてですね、この海面が上がって、地球の温暖化のためにですね、暴風が起こってですね、ひどい災害が起こってくるんだということを現代の科学者も言ってるんじゃないですか。そういう現象が起こるだろう。しかしこれは、この聖書の言葉は2000年前に書かれてるんですよ。全く今との現象をですね、予言するような形で言ってるのではないかと思われます。私たちはこのような不安な時代をどのように生きていったらいいのか、何を信じて生きていったらいいのか、それに対する決定的な確かな約束の言葉が、今日私たちにキリストは宣言したということなんですよ。それがこの今日の天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないというこのことで、旧約聖書の詩編102編の26節には、かつてあなたは大地のもといを据え、御手をもって天を作られました、それらが滅びることはあるでしょう、しかしあなたは長らえられます、すべては衣のように朽ち果てます、着るもののようにあなたが取り替えられると、すべては変えられてしまいます、しかしあなたが変わることはありません、あなたの歳月は終わることがありません。神の作られた大地でさえ滅びる時がある。しかし まことの神は天地が過ぎ去っても過ぎ去ることがない。詩編119編の89節にはこういう言葉がありますね。主よ、常しえに御言葉は天に確立しています。神の作られたこの天地はですね、滅びの時がある。しかしあなたは変わることがありません。主よ、常しえに神の御言葉は天に確立しています。イエス・キリストはこれらの詩編の言葉、神は変わることがない、あるいは神の言葉は天に確立しているという、そういう事柄を受けて、私の言葉は滅びないと言ったんです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言われた。この私の言葉という、この言葉っていうのは聖書の中で大事な用語ですね。我々がよく知ってます、このヨハネ福音書の初めに第1章の1節のところにこういう言葉がありますね。1節から5節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中に輝いている。これは何言ってんだか、初めに読んだ時は分かりにくいんですけれど、初めに言葉があった、これは世界の根源に神の言葉があるっていう意味なんですよ。あるいは世界の根源に神は生きておられる、神は言葉を発しておられる、そういう意味であります。そして旧約聖書のこのヘブライ語の言葉っていうこの言葉を文字はですね、単なる言葉、ことの葉っていう軽いものではなくてですね、この事柄を意味する、そういうことをも合わせ持っている、内容を合わせ持っているものであります。言葉だ、いわゆる我々が語る言葉だけではなくて、その言葉は事柄となっていく、出来事となっていくという、そういう意味を含んだのが聖書で言う言葉という意味なんですね。ですから神が語ればそれは必ず虚しくは終わらず救いの出来事を生じさせる力を持っている。ですから神は言われた、これは創世記の初めのところに書いてますね。神が光あれと言われると光があったって書いてある。言われると光があったっていうことは、神の言葉っていうのが単なる言葉で終わってしまうんじゃなくて、出来事となっていくという、そういうことを表してますね。そのようになったと、光あれと言うと光があった。そして神様のこの一週間の技がなされて、そのようになったという言葉が続いておりますね。私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。これイザヤ書55章11節の言葉ですね。神の言葉は虚しくは私のもとに戻らない。必ず神の言葉は人間にこの働きかけ、そして人間にですね、ある出来事を、まあ、いわば救いを与えたりですね、悔い改めを与えたり、そういう出来事をですね、この引き起こすものだ。多分我々もですね、例えば親がですね、子供に同じことを何回も何回も言っちゃって、言うとですね、もう子供は聞かないんですね、全然。もう分かったよ。もう言葉は分かってるんですよ、子供も。だけど、 言わんとすることが通じませんよね。やっぱりそこには何か別の方が来て子供に何かしなさいということを言ったら子供はすぐに言うことを聞くってことあると思うんですよ。単に言葉が単なる言葉で終わってしまうんじゃなくて、ちゃんとその言葉が聞かれてそれが実行されていく、そういうところにまでいかないと言葉は本当に語ったことにはならない。しかし神の言葉は虚しく私のもとには戻らない。つまり神の言葉は必ず私どもに救いの出来事をもたらしていくものなんだ、悔い改めの出来事をもたらしていくものなんだ。ここでキリストの言葉は滅びない、私の言葉は決して滅びないとキリストは言われた。この滅びるっていう言葉は過ぎ去るという意味がで使われていると、他の聖書ですけど、例えばイエス様が十字架の苦しみをこの、の時を苦しみを過ぎ去らせてくださいということを祈る、ですから過ぎ去るというような意味がここに滅びるという意味があるんですね。ですから神の言葉、キリストの言葉は私たちの傍らを虚しく通り過ぎていくものではない。神の言葉はそれを聞く者に必ず命をもたらす。命は人間の暗闇を照らす、そして人間に救いをもたらす、そういう出来事をもたらすのだ。それがこの旧約聖書、新約聖書においても変わることなくですね、語られている事実だと思うんです。ですから旧約聖書を読んでみますとですね、例えばアブラハムは75歳でこの神の言葉を聞いた。私はが示す地に行きなさいとの言葉をアブラハムは聞いて、神の言葉に従って旅立ったと書いてある。アブラハムへの神の祝福は変わらず、試練を受けながらもその子孫からイスラエルの民が生まれた。アブラハムには長い間子供がいなかったじゃないですか。あなたの子孫はあの星のようになるだろうと、そういうふうに言われながら 1,2 年で実現しないわけです。何十年と待ってた。しかし神の言葉はついに実現する時が来た。イサクという子供が与えられていくということになるんですね。そしてその子孫からイスラエルのこの民族がこう生まれていったっていうことが書いてありますよね。ですからアブラハムに対してもですね、ついに神の約束の言葉は、時間は経ったんですけれども、長い忍耐の時があったんですけど、ついに実現していった。そしてアブラハムは信仰の父となった。じゃあモーセはどうだった。モーセはエジプトから出てこの羊飼いをしていた。でその時、モーセよモーセよ、あなたの靴を脱げと言われた。そしてそれは聖なる神に出会う、そういう体験だった。そしてそれはモーセに対して、あなたはエジプトに戻って、エジプトであなたの民イスラエルが同胞が苦しんでいる、それをエジプトから救い出す技をしなさい。モーセは言った。とてもそんなことはできません。私はそんな雄弁でもありません。そんな力もありません。しかしついにモーセは神の言葉に説得されて、そしてエジプトからこのイスラエルの民族をですね、導き出して、そして荒野の導き出した後ですね、40年間も荒野を導いていく、そういう働きをした。ついに神の言葉はモーセにも実現してたんですね。実現したんですね、モーセに対して。 ヌンの子ヨシア、モーセの後継者ヨシアはどうだった？巨大に見えた、とても打ち負かすことができないと思われたエリコの町の城壁を一周し、6日間その技を続けるように命じられ、ついにヨシアはこのエリコの城壁をが崩れ落ちたということが書いてある。じゃあエレミアはどうだった？預言者エレミアはどうだった？預言者エレミアはこう言われた。陶器を作っている陶器師のところに行きなさい。行ってみると陶器師は粘土をこねて陶器を作ってた。そして陶器師は思い通りにいろんなものを制作するけれども、気に入らなければその粘土をですね、もう作ったのを打ち叩いて、またもう一度ゼロから作り直していった。それを示されたエレミアはに対して神はこう言った。私もイスラエルに対して同じようにする。私が作ったイスラエルが神に背いているならば、私はあなた方を叩き潰して、そしてもう一度作り直すと。そのことをですね、エレミアは語らなきゃならなかった。このままで行くならばイスラエルは滅んでしまうよ、滅ぼされるよ、神様から。そしてそのようになっていった。バビロンの捕囚、そしてまた捕囚から戻ってくる。ここに書いてあるんですよね。私は一つの民や国を断罪して抜き壊し滅ぼすが、悪を食いるならば思いとどまる。エレミアはそのために井戸の中に放り込まれたってことも書いてありましたね。しかしなおエレミアは神様からこの奇跡的な仕方で助け出されるっていうようなことも書いてありました。まあ、このように旧約聖書の一つ一つのですね、出来事の中にも神の言葉はこのようにして実現していったと書いてあるんですよ。じゃあ新約聖書はどうなんだ。新約聖書においてはイエス・キリストが登場するんじゃないですか。イエス・キリストが来て神の言葉を語り、まあ、先ほども言ったようにさまざまな癒しをなさった。でそして神の指でこの技を、悪霊を出しているならば、ここに神の国は来てるんだということを悟りなさい、夏が近いということを悟りなさいと同じですよね。新約聖書はそのようにしてイエス・キリストの言葉の一つ一つにそれは神の権威が与えられていた。そこに数々の奇跡が生まれ、癒しが生まれていった。その一つにイエス様がこの弟子たちを召す場、この召す場、私についてきなさいっていう場面があるんですよ。これはマルコ福音書2章にこういうことが書いてある。徴税人レビがイエス・キリストに従う場面がある。レビは徴税人ですから、その役所の事務所に座ってた。その時にイエス様が言われた。アルパヤの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったと書いた。何の説明もないんですよ。イエス様が言われるとレビは従ったと書いてあるんです。これについてボンフェファーという人はこういう解説をしてますね。読んでみます。徴税人はそれ以前からすでにイエスを知っていたのであって、それ以来イエスの招きに従う用意ができていたのではないかという愚問が提出される。しかしまさにこの点については聖書のテキストは頑固に沈黙を守っている。テキストの中心的課題はイエス様の招きと それに対するレビの行為、招きとそれに対する行為との全面的に直接的な対抗関係なのである。神のキリストの招きとそれに従うレビのそれに従ったというこの二つが対立的に語られているんだ。教師や模範としてではなく、キリスト、これは神の子救い主という意味ですよね。イエス様は単なるラビ、聖書を教える先生、あるいは何かをする模範ではないと。イエス様はキリストな、イエスはキリストである。すなわち神の子としてイエスは服従へと招きたも、こうして短い聖書のテキストが述べ伝えていることは、イエスキリストと人間に対する要求であって、それ以外の何者も述べ伝えられてはいない。視線を注ぐべきは、弟子に対してではなく、ただ招きたもうお方とその全権である。まあ、全権っていうのは、これは権威というふうに言ってもいいと思います。神の権威ということですよ。イエスのこの神の権威に注目せよと。聖書が語っているのはこれだけだっていうんですよ。レビがね、前からイエス様を知ってたとかね、どこかで出会ってイエス様に従おうと思ってたかもしれないと。そんなことは聖書は言ってない。ここで大事なことは、イエスはレビを招いたということと、レビはそれに従ったというこのことだけだ。つまりキリストは神の権威を持って私に従ってきなさいと言われた。神に従うということをイエスは求められた。そしてさらに続けてこういうことも言ってるんですね。生きたイエスキリスト不在のキリスト教は必然的に服従のないキリスト教にとどまり、服従のないキリスト教は常にイエスキリスト不在のキリスト教である。どんなこと、何なんだろうこれは、何を言ってんだ。イエスキリストがいないキリスト教、まあそういうキリスト教はないと思うんですね、本当は。だけどあるって言うんですよ。教会、いろいろ教会だってね、いろんな技をやってやるんじゃないですか。いろんな講演会やった、バザーやったね、いろんな楽しみ会やった、キリスト教はやってますよ、いろんなこと。しかし生きたイエスキリストがいないということがあるっていうわけですよ。生きたイエスキリストがいないキリスト教はどういうことか、服従のないキリスト教だっていうんですよ。キリストに従わなくてもいいキリスト教なんですよ、それは。こういうキリスト教があるっていうことなんですよ。こういうキリスト教をいくらやってもですね、それはキリストに従ったことにならないんですよ。キリストの聖書の知識がいくら増えても、聖書のことをいろんなことを学んでも、教会に行ってる人をいろんな人を知ってるとか、あの人を知ってる、この人を知ってるというようなこといくらやっても、キリストに従わない信者はまだキリスト教徒になってはいないんですよ。そういうキリスト教は抽象的な観念であり神話である。服従について正しく語られるところでイエスキリスト神の子について語られるんだ。神の子イエスキリストについて語られるならば、が語られるということは、それはキリストは服従を求めるということなんですよ。もちろんいろんな段階がありますから、そこまでいかない人もいると思うんですよ。しかしここに書いて、このドンフェファが言ってるのは、 生きたイエス・キリスト、不在のキリスト教は必然的に服従のないキリスト教にとどまり、服従のないキリスト教はイエス・キリスト、不在のキリスト教であるということなんですよ。それは観念であり神話だっていう。ここで私が一生懸命ですね、どんなに声を張り上げて言ってもね、皆さん、それ観念だったりね、神話だったりしたらどうします？それは単なる知識じゃないですか。それはキリスト教じゃないんですよ。キリスト教的なただ集まりなんです。キリスト教的なものなんですよ。本当にキリスイエス・キリストの私に従ってきなさいということを受け止めることがなければ、それは真のキリスト教ではないということです。ここでイエス・キリストが、私の言葉は滅びない、過ぎゆかないと言われたのは、キリストが、イエスが神の子キリストとして、神の権限を与えられたものとして語っている言葉なんですよ。滅びない、天地が滅んでいく中にあっても滅びない。先ほどの旧約聖書の言葉のように、神の言葉は天に確立していますって言われた、そのことが今の時代の中で、この混乱の時代の中で、終末を迎えようとしているようないろんな現象の中で不安になっていく中で、我々はどこに立つべきかということをキリストは言われた。それが、私の言葉は滅びない、私の言葉はあなた方のそばをただ通り過ぎていくんじゃないよ、あなた方に必ず救いを与えるもの、これは先ほどヨハネ福音書の一章のところに書いてあった。神の言葉は、言葉は神と共にあった、そして言葉のは命にあった、そして命は暗闇を照らす光となったと書いてあったじゃないですか。人生のどんな暗闇の中にあっても、このキリストの言葉を信じるときに、キリストの言葉に生きるときに、あなた方は命を持つことができる、命の光を持つことができる、暗闇の中に閉じ込められない希望に生きることができるということなんですよ。そのことをイエス・キリストはご自分の全生涯を通して明らかにされた。ここではまだイエス様は十字架についてないですよね。しかしこれから十字架につき、そして蘇られていくという出来事があるじゃないですか。そのすべてが実はイエス・キリストの言葉ですよ。パウロは、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる者には神の言葉であると言われましたよ。キリスト、それは神の福音はそういうものだ。まさに救いをもたらす神の言葉、それはキリストですの言葉です。この現代の中にあって、我々はこのキリストの言葉をどんな暗闇や恐ろしさや不安の中にあっても信じていきなさい。そこにあなた方の命がある、あなた方が見出すべき光があると言われたんですよ。これは人間には言えないことですよ。私の言葉は滅びることがないなんていうことは言えないですよ、人間には。神の子、神の権限、神の独り子としてのイエス・キリストであるから言うことのできた言葉、そういう言葉を私たちのうちに明らかにしてくださったのが新約聖書の恵みでありますよね。先週週報にも書いたんですが、2つの葬儀がありまして、いずれも私は参加したんですけども、関係のために参加したんですけども、お一人がですね、でこの教会で育たれた増田牧師について一言だけこの触れたいと思うんですが、この青年牧師は52歳で、2年間のがんの闘病を患って召された。 で、しかしその最後にその葬儀の中で触れられていたことでありましたけれども、家族に見守られていく中でですね、そのベッドで自分でもう読むことができないので、家族にこう聖書を読んでもらうというようなことだったそうですけども、その中でこのヨハネ福音書の17章も読まれたっていうんですよ。ヨハネ福音書17章とは何かっていうと、これはイエス・キリストが最後の祈りをの祈りが書いてある、まあ、大祭司の祈り、あるいは最後の決別の祈りといったような表題も作られております。その中でイエス様は何を祈ってたか、そのポイントは何かっていうと、父なる神、自分の父である神と自分との交わり、神と自分との愛の関係、そういう中に人々、キリストを信じる者たちもその中に置いてくださいという祈りだったんですよ。ここに書いておきましたね。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。これはイエス様の言葉ですよ。しかしそれは多分増田牧師自身の言葉だったと思うんですよね。私はこれから身元に参ります、家族はこの世に残されますということじゃないですか。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。あなたの皆によって、神の力によって、あなたの御言葉によって、この残していく家族を守ってくださいという祈りですよ。それはイエス様の祈りだったんですよね。で、まあ、だったのです。まさにそれは今亡くなっていく、その私どもの教会で育たれたこの増田牧師の祈りでもあったとだということなんですよ。家族はどんなに暗闇の中に問わされるだろう、しかし私の言葉を信じなさい、私の言葉は残る、キリストの言葉は永遠の光である、死ではなくて命である、その言葉を信じていきなさい、その時あなた方は暗闇ではなくて命が、あなた方の命は光に満たされるだろう、愛に満たされるだろう。命であり、愛であり、光である、それがキリストの言葉で、まさに私の言葉は決して滅びない、ただ過ぎ去っていかない、必ず私たちのうちにその出来事を起こしてくださる。今日はこのことを受け止めていただきたいと思います。お祈りします。